だいちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間はだいちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の禅城山の南山大樹さんです。だいちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の禅城山の提供でお送りします。だいちゃん、
はい、
よろしくお願いします。いや、寒いですね。
いや、本当寒いです ね。
こたつ大好きなんですけれども、
はい、何でしょうね、今年と言いますか、こうね、
はい、
この冬、
はい、
寒くないですか。
なんか寒い日と寒くない日の差が激しく感じちゃって、はい、
そうですね。
もう私、日向ぼっこが大好きなんですけど、
はい、
もう南側にですね、こたつを持っていて、もう猫のように丸まってこたつむりになってますけど、
いや本当いいですよね。暖かくて気持ちいい。
はい、はい、もう猫になりたいななんて思っておりますが、大ちゃんこたつ好きですか。
大好きです。
あ、ほんまですか。
はい、ね、暖房の部屋よりこたつの部屋の方が好き。はい、
なんか気持ちも温まる気がします。
そうですね、芯から温まりたいですもんね。
そうですね、はい、いや、そんなあったかい番組になればいいななんて思っておりますが、
はい、
だいちゃん、今回はどのようなお話お伺いできますか。
はい、もうそんなね、お家のような一番大事なね、うん、絆といいますか、つながりといいますかね、家族っていうテーマでね、
はい、
ちょっとまた小学生の男の子の、ちょっと作文をご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、家族、僕には大切な家族があります。お父さん、お母さん、妹、そして僕の4人です。毎日朝ごはんを4人で食べるところから1日が始まり、夕食後のテレビを4人で見ることで1日が終わる。この生活が僕の生まれた時からの習慣です。何ともない普通の生活が今はとっても大切なことだと分かってきました。家族の一人でも欠けるとなんだか変な気持ちになります。どこへ行ったのかなと、多分みんな口を揃えて聞くだろうと、いつも誰かを待っている、誰かに待ってもらっているっていうことはすごく嬉しいことです。僕や妹はお父さんやお母さんに大切に守ってもらっていることがよくわかります。すごく怒られることもあれば、思いっきり笑えることもたくさんあります。何でも話し合って、時には喧嘩をして、泣いてまた笑って、それが家族なんだな。もう一つ大切なことを教えてもらったことがあります。僕の4年生というクラスも一つの家族ということを、これは4月から担任をしてくれている先生から教わりました。先生はお父さん、お母さんはクラスの友達は兄弟、先生はお父さん、お母さんという意味ですね。でクラスの友達は兄弟、一歩廊下に出て出会う人は友達、とにかく自分たちでできることは協力、助け合って頑張れ。先生はみんなを見守っているから、わからないときは聞いて教えてあげる。それまでは自分たちで考えて頑張れ。この言葉を僕たち、クラス全員に先生は話をしてくれました。それからは自分たちで協力することが前よりできるようになったし、よく喧嘩もするけど、みんなまとまりがあるようになってきました。廊下に出て会う人にこんにちは、おはようと挨拶することを教わりました。そんな小さな挨拶ができるようになってからは、道で出会う人にもきちんと挨拶ができるようになったし、恥ずかしくないようになりました。僕たちのクラスは、家族であって、学校は一つの社会で、こんな小さな社会がいくつもいくつも集まって大きな社会になるんだな。僕の家族もクラスの家族も、元気で仲良くしていくことが社会を明るくすることにつながっていくんだなと思いました、っていう、ちょっと長いんですけどね。
すごい、小学4年生
で、すごいでしょ、
社会の仕組みを、はい、感じちゃったわけですね。はい、
このね、何行かのね、作文の中にね、家族というね、テーマなんですけど、なんか2つのね、大きな家族がありまして、その単位がね、
うん、
どんどん広がれば、なんか地域とかね、社会まで明るくなるって、
すごい、
こう、もう小学4年生で悟っちゃってるって
感じですね。すごいですね。
はい、
小学4年生でここまで、でもなんかもう、で、道で出会う人にもきちんと挨拶ができるようになったしって、すごい成長ですよね。
はい、
確かに小学4年生とか5年生ぐらいって、ちょっとずつね、こう 大人のね気持ちも分かってくる、社会とかも分かってくる、社会科なんかでももちろん学びますけどね、はい、気持ちもそうやって大人になってくる時やから、すごい勉強されたなって感動しました。
ですよね。
いや、はい、先生がいいですね。
いいですね。
ねえ、はい、自分たちはこれがクラスが一つの家族っていうことでね、
はい、
そういうまあ、
一番分かりやすい説明ですよね。分
かりやすいですよね、
はい、
で子供なんて一番初めの新学期とかやっぱりドキドキしてね、
不安ですし ね、
はい、先生どんな先生やろうとか、隣の子はどんな子やろうとかね、友達できるかなとかドキドキしてる中で、家族なんやって思ったらなんか気持ちがほってなりますね。
ですよね、はい、いや本当ね、いいお話だなというふうに思いまして。
いいですね、
はい、ね、まあ、今1月ですよね、
はい、
またあとね何ヶ月かしたら新しいね、
うん、
学年も始まるのかなと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、こういったね小学4年生のこういうね、
はい、
家族という作文なんですけど、なんか自分たちも勉強になりますよね。
なりますね。でやっぱりこう日頃からねお家でこうやって過ごしてるのが当たり前っていうところから、お父さんお母さんに、まあ、大切に守ってもらってることも分かるっていう風に言ってるから、やっぱり怒られることも愛情なんやと、思いっきり一緒に笑うこともそれも愛情やし、何でも話し合うことも愛情だし、時に喧嘩をして泣いていることも愛情なんやっていうのが分かって、それが家族なんやって分かるっていうところですね。すごい
本当ね、小学4年生ぐらいの時にこうやってね思ってたらいいなって思いますんでね。
私4年生の時そんな、なんか家族とかなんかそんな絆を感じてたかななんて思いながら聞いてたんですけど、すごいですね。
ちょうど6年間の中でね、
うん、
の後半部分に入るね、
うん、
一番、うん、なんかいい時ですよね。
そうです、上級生になるんだっていうこのね、はい、気持ち、なんとなくランドセルが窮屈になってきたかなみたいな時って心がバーンと大人になるんです ね。
ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんに
うん、そんな
感じがします、慣れた感じがしますよね、
うん、はい、しますしますね。え、いやそうなんですね。いや確かにもう身長伸びる子ってぐーってね1センチ2センチとか、はい、休み明けとかでかなったなみたいなね。
うちのね、はい、弟くんも、
はい、
あ息子なんですけどね、
弟
くんもちょうど今4年生
あ、
はい、なんですよ、
はい、
だからすごくねこの4年生のね、心持ちと言いますか、すごくためになるなと思いまして、逆に振り返って、
うんうん、
はい、まあ、いいことだなと思いますね。素直にねこうやって思えるんだろうなと思ってね。
そうか、
はい、向き合いたいですね。
そうですね、
は
い、そういう風に気持ちが大人になっていってる子供たちと向かい合いたいですね。
そうですね、
うん、で、ま、我が子もそうだけれども、ま、私たちが本当道で出会う大人の一人かもしれないから、挨拶されたら、ま、大人としてねちゃんと笑顔で返してあげれるとかね。
そうですね、
うん、
大事ですね。
したいですね、はい、あ子供から学ぶことが多いなって思いますね。
いや本当多いですよね。
そうですね、
はい、
いやなんか今年なんか反省する点も生まれた気がします。
いやいいですね、この気持ちがね、そういう風にこうなれるっていうのは、大人でも必要なことだと思います。
そうですね、はい、いやでも本当にそういったところを絆として私たちも、ね、リスナーさんにもこのほっこりする、そして改めてあそうやなって思ってもらえるエピソードっていうのをこれからも大ちゃん教えてくださいね。
はい、紹介していきたいと思います。
ありがとうございました、はい、というわけで大ちゃん、ここからはお墓の豆知識のコーナーへと参りましょう。
はい、
さあ今回は
そうですね、前回のお墓の相続とかに関しての、第2弾
お願いします、はい、もっと聞きたかったんですよ。
ですよね、
うん、
じゃあちょっとね今日は具体的なお話をこうケースでね、
はい、
伝えたいと思います。
お願いします。
はい、実は北海道の実家に、お母さんが一人で暮らしておりました。
はい、
お父さんが数年前に他界して、長男である私と妹は、それぞれ東京と大阪に住居を構えて暮らしています。先祖代々のお墓は 実家のある北海道にあり、母が一人で看病してきました、
はい、
ところが3日前に突然母が倒れそのまま亡くなってしまいましたというケースです。
はい、
はい、こういった場合もね、誰がお墓を管理するんでしょうかっていうことなんですよね。
そうですね、はい、一緒に住んでなかったわけですからね。
そうですね、まあ、慣例で言うとご長男さんが継承して、管理すべきっていうふうに思われるかもしれませんが、
はい、
実際のところはそうとも限らないんですよね。ですんで親族間でトラブルにならないように、はい、事前にね、次の項目っていうものがあるんですけど、
はい、
そういったものをね確認していっていただけたらなっていうふうに思います。
はい、どういった項目でしょうか。
はい、継承人にはですね、はい、優先順位問があります。
はい、
はい、でですね、第1位になるものが、はい、やっぱ遺言の指示なんですよね。
あ、
はいはい、もしくはあの非相続人の、生前の指定要は亡くなった方お父さん何かですね、
はい、
口頭でね、うん、もう構いませんので、うん、あの長男に頼むよとか、
うんうん
うんうん、誰々に頼むよっていうことをこうちゃんと伝えているっていう場合ですね、
うんうんうん、
第2位はですね、
はい、
非相続人の指定がないっていう可能性ですね。この度その状況だと思うんですけど、まあ、あの結構地方のね慣習で、
うん、
まあ、直接見る者がいなければ例えば、お父さんお母さんの兄弟であるとかが引き継ぐもんやっていうふうにね、その地元地元にやっぱありますよね。
そうですね、はい、
まあ、でもねかなりそれも負担になるのでできましたらね、きちんと決めておいた方がいいということになります。
なるほど、
はい、次はですね、慣習も明らかではない場合、
うんうん、
承継者が決まらないときっていうのは最終的な場合ですね、
はい、
家庭裁判所の方にやっぱり調停をかけて、審判いただくっていうような流れになります。
うん、
まあ、ですんでね、一番いいのは、ね、皆さんあの 健康の間、ね、うん、元気の間にね、やっぱり家族でお話をしておいて、
そうですね、
どうするか、
うんうん、
もしくはね、見ることができないんであればこうね、お墓を移動させないといけないかもしれませんし、ね、お墓じまいっていうこの場合はですね、お墓じまいに対象にはちょっとなりにくいですから、どういった形でお祭りをした方がいいかっていうことを、やっぱりあの事前にね、ご相談をされた方がいいと思います。
なるほどね、いろいろあるわけですね、はい、また詳しくはお墓の全城山にご連絡させていただいたらご相談乗っていただけますかね、
はい、もちろんです、乗らせていただきます。
ありがとうございます。はい、大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は2月4日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。